さんこんにちは。今日のテーマは裁きです。聖書には全ての人は死後に裁きを受けることが書かれています。まずノークリスチャン、つまり神を信じないで死んだ人々の裁きは、千年王国後の白い御座の裁き、すなわち最後の審判の時に行われ、人生の行い、つまり罪が裁かれます。ここでの判決は全員永遠の滅びを宣告され、火の池、地獄に投げ込まれてしまいます。この裁きの時に2種類の書物が開かれます。数々の書物を通して裁かれた後、命の書が開かれます。次にクリスチャンの裁きに関してですが、クリスチャンの裁きは謙虚、空中再臨の直後に行われます。また最後の審判の時に命の書が出てくるので、ここではノンクリスチャンの裁きだけではなく、千年王国の間にクリスチャンになった人々の裁きも行われると思われます。さて、クリスチャンの裁きの内容はノンクリスチャンの裁きとは大きく違います。ノンクリスチャンは行いが裁かれますが、クリスチャンの裁きに関して書かれている第一コリント3章には行いという言葉がありません。それはキリストが十字架によって私たちの罪の身代わりとなって受けてくださったからです。キリストを信じるクリスチャンの罪はすでに裁かれ、許されているので行いは裁かれないのです。しかし悔い改めない罪は永遠の滅びには至りませんが裁かれます。私たちは日々悔い改める必要があります。さて、クリスチャンの裁きのポイントは、キリストの土台の上に金銀宝石で建てるならと書かれているので、生き方、つまり神の御心の人生を送ったかどうかです。その中で特に強調されているのは、各人の働きは明瞭にありますと、この日がその力で各人の働きの進化を試すからですの2つの言葉です。ここに働きとあります。つまり生き方、特に真に主の働きを成したかどうかが裁かれます。人生や働きが主の御心でなかった人に関しては、もし誰かの建てた建物が焼ければ、その人は損害を受けますが、自分自身は火の中をくぐるようにして助かりますとあるように、評価は受けませんが永遠の命は受けることになります。ただしこれは良い表現ではありません。こうならないように備える必要があります。クリスチャンは主の御心の人生を送ったかどうか、特に主の働き、つまり神の使命を全うしたかどうかが裁かれます。御心の人生を全うしていきましょう。それではまた。
私たちがクリスチャンは裁かれないんですね。なぜならばもうイエス様が代わりに裁かれて、私たちはもう裁かれたものなんですね。裁かれて、例えば私たちが刑務所に入った方がいるとすると、刑務所から出てきた時にもう誰もその人を裁かないんですよね。もう終わっているわけですから、刑が。それと同じように、イエス様は私たちの代わりに死んでくださって、裁かれてくださったので、もう私たちは行いで裁かれることがないんですね。で、今私たちがここに行いにいるとしますと、これから中東和平があって、これを反キリストが締結します。そしてその後、そこから7年間が観覧時代となりまして、前半の 3.5 年真ん中のところでイエス様が空中再臨されます。で、そしてその時敬虚が起こって、クリスチャン全員ではないんですけども敬虚されるわけですね。で、この時に裁きが行われるということなんですね。そしてまたイエス様が地上再臨7年後にこうされますけれども、ここで反キリストに偽キリストの火の池に投げ込まれ、そしてここから千年王国が始まるわけですけれども、千年王国の最後にこの裁きがあります。で、今言われてた書物が開かれて、ここでノンクリスチャンの方がですね、こう裁きを受けます。そして行いに応じて裁かれ、そして地獄に行ってしまうということですね。クリスチャンは裁かれないんですね。で、ただクリスチャンはここでですね、千年王国の間に救われた方がいると思われますので、ここでもクリスチャンの裁きっていうのが行われる と思われます。なので2回はあるんじゃないかと思いますけども、いずれにしても私たちはこう神様の前に出るということなんですね。そして私たちはもう罪では裁かれません。でしかし神様の御心を行ったかということですね。それから神様の委ねられた人生働きを全うしたかということがすごく問われるということなんですね。私たちはそれぞれですね、その神様の召しや計画が違いますけど、それを行うということですね。人と比べる必要はないですし、なんですけども、自分が神様に与えられた人生を歩むということが重要であるということなんですね。そして火の中をくぐるようにしてってありますので、そういった、救いは受けるけれども、本当にこうあまりいい表現ではないですね、方々が言いますけど、一つはですね、そういう御心の人生を送らなかったということも、人もいるでしょうし、もう一つはですね、例えば癒しで言えば、癒しはありますと言って癒しの働きをする人もいれば、癒しはないと言って反対する人もいるわけですね。どちらかが正しくてどちらかが間違っているんですが、例えば癒しが正しかった場合、この癒しはないと言っている人は神様の働きを妨害したことになるわけですよね。クリスチャンなんですけど、で永遠の救いを失うわけではないんですけど、もう火の中をくくるようにして助かるという、そういった、こういわゆるクリスチャンの裁きがそういうですね、そういったことになるってことなんですね。だから私たちは地上にいる時も もう救いを失うことはないんですが、罪はちゃんと悔い改めたり、本当に神様の御心をですね行っていく必要があるわけなんですね。はい、またイスラエル人の映像を見ていただきましたけども、本当にですね、ロシア系ユダヤ人の方の教会での奉仕とか、ポーランドの方との出会いとかですね、もう30年代語られていたこととか、腕の初期に語られたことの働きが始まってきています。でこれはプレゼンターに起こっていることであって、私たちの人生、人としての人生においてもですね、家族の救いとか、長く祈っていたことが成就とか、約束の成就が始まってくる時が来ているので、ぜひ、神様に期待してですね、今年さらにですね、去年もっと素晴らしいことを神様がなしてくださるので、主に期待してですね、行きたいというふうに思います。もちろん戦いがないわけじゃないわけですけども、これから勝利がさらに表されるということですね、覚えていきたいと思います。それではですね、ご一緒に賛美をですね、共に出してまいりましょう。お立ちになられる方はお立ちになって賛美いたします。で最初にですね、詩編を歌いますけども、まだ慣れて、ご習に慣れてないので、仕入れを聞きながらですね、ご一緒に歌っていきたいというふうに思います。よろしくお願いします。詩編の15編を賛美いたします。 それでは続いて賛美いたします。私は愛されている、24番を賛美いたします。
Thank you.
この私は天にさらに、印を表し、あなた方を導いていくとおっしゃおせられます。私が新しくなそうとしている事柄があるとおっしゃおせられます。あなた方心をニュートラルにし、この今までのことにとらわれすぎることなく、私が語ることに一歩一歩信仰の足を踏み出していきなさいとおっしゃおせられます。
主はあふれるばかりの祝福をあなた方に用意しているとおっしゃおせられます。もう特に悪いと思える事柄における最善の計画を表すので、主の言葉を受け取り、それは最善であるということを告白し、主が与える恵みを見ていきなさいとおっしゃおせられます。
あなたの人生、またあなた自身は私の手の中にあるとおっしゃおせられます。私はあなたに私の計画を成就していくとおっしゃおせられます。それは私を見、また私の言葉によって歩んでみなさい。私は一人一人あなた方に私の計画を持って導いているとおっしゃおせられます。
特にこの主からのものを受けるために、自分のものを捨てるということが導かれる方々がいるとおっしゃおせられます。それは人の目には悪いものではなく、良いものであったり良い計画であったりしても、しかし主がもう見せられる方向を向くのに妨げとなるものに関しては、それを見分けて主に捧げ捨てていきなさいと主はおっしゃられます。
私は永遠の祝福をあなた方に用意しているとおっしゃおせられます。またこの地上においても永遠の祝福をさらに見ていくとおっしゃおせられます。それは何かこう自分の何かにとらわれることがないように注意しなさい。私が与えるものを受けて歩んでいきなさいとおっしゃおせられます。それではもう一度賛美しましょう。26番御国を向いて、愛する天のその子の時をありがとうございます。賛美をありがとうございます。また予言をありがとうございます。またこの証をありがとうございます。特別賛美を感謝いたします。また映像ありがとうございます。さらに次ますね、主ご自身が豊かにまた導いてください。御言葉を持って私たち一人一人を常にまた導いてください。あなたの皆をあがります。この時を感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。もう一度神様に感謝と賛美の拍手いたしましょう。